誰かが質問してくれるだろうと思ったら誰もしてくれないみたいなんで、ちょっと基本的なところで。ですね、人件費がこう前年同期で 16% 増えていて、従業員数の方はそんな増えてないっていうところで、すいません、ここの部分は基礎から見ると、本来であれば従業員の増加によってコストが増えるはずだったんで、ここはまあ、見込み違いなのかなっていうところと、それから、あれですよね、第2四半期、第4四半期の、クラウド販売等に対するインセンティブボーナスに関しては、やっぱりこれ別に平準化して第一四半期に出たからコストが増えたっていうわけではないんですよね。
まあ一つはもちろん売上に連動する分もございますけれども、それ以外は、上野さんおっしゃったように人増えてない。まあ一つのファクターはですね、やっぱり市場のまあ、報酬の考え方です。特に、まあ、これはいきなり、第一四半期に送ったものではないんですけども、我々、ずっと前から、これ見てたんですけども、やっぱり何かトレンドしてもしないと。で、裏にですね、赤字でもいい会社の株が結構上がってる。で、それで結構から、何かというと、イクイティに連動してる報酬は、ただじゃないか。まあ、この、見方持ってる投資家さんもありましてですね。で、そうすると相当の分の、株とかオプションとか、そのオファーが出てね。で、チェンマイクロってある意味でちょっと保守的じゃないですか。で、あれ、それで、損益計算書に出してますので、まあ、これはね、我々としても、オプションの経費はもう別に除いてもいいよとかの関係など別ですけど、それがないんで、だからやっぱりね、ちょっとここある程度、我々も何かしないと、やっぱりタレントリテンションの問題出てくる。その調整の分が大きいと思います。第一四半期。
インセンティブの平準化はないですよね。やっぱり第二四半期と第四四半期に出てくる。
これはね、第二四半期に出てくるんですよ。
だから、第一と第二ですね。
はい。はい。だからそこは、半期ごとに出てくる報酬はこれはまた別ですね。でもこれは、半期ごと出てくる報酬ってやっぱりね、売上か、PR の、その利益の増額分か、どっちかに連動してるはずですので、それを大きく出ると、またそれは続けていくものですね。だから、今ちょっと私もなぜ今日それは自分で説明しているのは、もちろん売上に連動するものはございます。でも、もう一つは、我々としては市場の状況に合わせて調整するものもございます。それは結構大きなファクターですね、今回。
はい。で、そうするとね、通期のご計画が減益だった時もちょっとびっくりしたんですけれども、結局インセンティブのボーナスが出ていない第一四半期の時点で、あんまり従業員増えてないのにすでに減益になっちゃってますから、その今後ですね、二つ、実際に本当に人が増えたらもっと減益になっちゃうし、第二四半期はそれでなくても、インセンティブボーナスが出てますから、より一層こう、ちょっと減益が、まあ、売上高伸び次第なんですけど、売上は計画通りなんで、結構、通期の計画に対してはしんどい状態で来てるかなと思うんですけども、それでいいんですかね。
まあこれは四半期の予想を出してないんですよね。まあ上野さんのロジック通りでいくと、予想してなかった分ここに入ってるんじゃないですか。これは全く予想してなかったこともないんですよ。我々としてはさっき申し上げましたように、どこか調整しないと、これは良くないな。これはいきなり第一四半期何か起きたものではなくて、各2、3年間ずっと続いている状況ですからね。だからそういう意味で、じゃあこれをどういうふうに吸収するのか、これ売上を伸ばして吸収するしかないんですよ。だからそういう意味で我々期待しのさっき三河の説明で言ったように、我々ちょっと逆にいろんな新しいバリューも出来上がってますので、まあこれはもっともっと使われて売っていくことで、この費用を吸収したいと思ってます。だから年間の予想は書いておりません。
だからもちろん。はい。まあ、売上高に関しては4ページのところで最初に説明があった通り、まあ、これは為替除いて計画通りできてるんですね。はい。はい、だから、ちょっともうちょっと売上高頑張ると、こういった人件費の、コスト増のところ、一手当たり人件費のコスト増も吸収できるし、多分現実なのは、やっぱり計画ほどは人が増えないので、一人当たり人件費がこう、処遇が改善されても、まあまあ会社計画の着地になるぐらいなイメージなんですかね。
まあ、そうですね。やっぱりね、だからこそ、あれは四半期ごとその数字を開示しながら説明して、どんなパターンに推移しての、今のところは、我々としては、まあ、売上の方は吸収できるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。わかりました。 ちょっと長い話で来年再来年度まで見たときに、やはりこれだけ人材の採用が厳しい。まして、アメリカなんかですと、ものすごくこう、インフレで人件費のコストも上がっている中ですと、やっぱりこう、なかなか人も増やせないですかね。もう1年、2年、3年ぐらいで見ても。御社無理にストックオプションとか、ものすごいボーナスで人は採用しないでしょ。
さっき申し上げましたように、北米の会社ある意味で、株式経営の、報酬は、とにかく、都市化さんから見ると、ただですとかね、いくらなんでも出してもいいとかね、その状況がどこまで続くのか。で、今ちょっと株式市場の方もですね、前よりもちょっと報酬的になると、そこもちょっと落ち着くんじゃないかなと思ってます。で、インフレとかになると、当然のこと、これは全体的に、値上げという言葉はおかしいですけれども、我々提供している価値のバリューも上がると思ってますので、今のところでインフレの影響は売上の方は吸収できるんじゃないかなと思っています。で、
今値上げ
の方は、やっぱり競争はもうちょっとね、落ち着くと、そんな、我々、本当はね、今何か起きているのも2年ずっと続いたものですから、結構、ギャップ出ちゃったんですね。だからそれやっぱりちょっと調整しないと、トレンドマイクロの報酬と、市場の報酬のギャップはですね、ちょっと目立つのことは今回は調整しております。
はい、わかりました。一旦これで。はい、大丈夫です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。それでは次にご質問のある方がいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。
小井野さん、またそうなるみたいです。
はい、次の方のマイクをミュート解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、お世話になっております。 JP モルガン証券の千葉です。2問、需要環境について教えていただきたいことがあります。まず一つ目、国内のコンシューマーについてです。非常に強い状態が継続していまして、少し一巡するのかなと思っていましたら、そんなことなくて強い状況が続いているかと思うんですけれども、この背景と継続性をもう少し教えていただければと思います。おそらくモバイルチャンネルが非常に伸びているというご説明だったと思うんですけれども、収益性の高い量販店経由の売り上げの見通しも教えていただければと思います。5点目よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。まず1点目の国内市場のコンシューマーですが、おっしゃるとおり、一生懸命我々耐えておりまして、耐えておりますという言い方が変ですが、キープしてですね、伸ばしております。で、その一つの大きな要因は、はい、ご指摘の通り、モバイルですね、販売チャンネルというところで非常にやはり大きな変革。そして先ほども私も言いました、インターネットとの最初の出会いというところが、結構、なんていうんですか、その、モバイルから始まる傾向と、あとは実は年配の方々も、実はすでに、au は、昔の 3G とか、要はガラケーとかあれなくなっちゃうんですよね。で、全部スマホになってしまうんですね。実は、年代の高い方々です。これも他のキャリアもそういうふうに今行くんで、実は、これからその詐欺対策とかそういったところは今非常に大変な状態になってって言いましたが、今後その年配の方々のやつを昔のもうガラケーとか使えなくなって、みんなスマホになっちゃうんですね。非常にそういった実は新しい需要も実はありまして、それから今我々のこの携帯ショップの方は、主に NTT ドコモのショップを中心にやってたんですが、いろいろ昨今のですね、いろんなキャリアと、携帯販売代理店との関係性というのがどんどん変わっていってまして、他のキャリア、要は扱っているところに関しても、我々のその販売チャンネルが拡大今していってます。ということで、まず携帯販売チャンネルに関してはもっと伸びる予定がございます。で、一方、従来のリテールチャンネルの方はですね、やはり、ちょっとその携帯の勢いに比べると、やはりちょっと勢いが少ない。 という中と、あとは、昨今ノートンの構成もありますが、ただ、我々の方で GFK、これが冷静に全国の店舗のポスデータで正確なデータを出してくれるんですが、そこでもずっと我々がなんとか、とんでもなくナンバーワンのGFK のデータからもシェアを持っています。で、添付率を高めてもいっていただいてます。ということで、そこは、トータル的に言うと、リテールショップのはそこそこもう頑張っていくしかない。ただ、携帯代理店に関して先ほど言ったいろんな諸事情もあって、もっと伸びる要素があるので、ここはもっと伸びます。予定で組んでいます。はい。以上です。
わかりました。ありがとうございます。もう一つ、エンタープライズ側のグローバルの動向をお伺いさせてください。御社がターゲットとされている顧客企業のこう投資マインドの変化をこう感じているかどうかというところをお伺いしたかったんですけれども、三河さんのプレゼンにありましたように、こう、脅威の増加っていうのは特にこの1、3月の間、こうメディアでも取り沙汰されることが増えて、こう市場でも認識されているかと思うんですけれども、実際に御社の商談数ですとか、受注引き合い状況に、特に直近変化が感じられているかどうかお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。ここは我々の課題でもありますが、もっともっとおっしゃる通りオポチュニティが増えているので、もっともっと我々の営業マーケティングの活動で、ビジネスチャンスを広げなければいけないというような認識をしております。で、特にこの最近の状況変化、脅威状況の変化によって、我々はよく経営者の方々、トップコールっていうのもだんだん増えて いっておりましてですね、そういった中で、やはり、工場、サプライチェーンのリスクというところの意識も非常に高まっておって、まず一つ、サプライチェーンの企業の数、それから国内、海外どのぐらい、それに対してどういうようなセキュリティポリシーを立てればいいのかとかですね。それから実際に、社員の方々のセキュリティに対する意識をどう変えていけばいいのかとか、実は、非常にそのソリューションの一つの製品というよりも、全体的なご相談が増えてきているっていう現実があります。なので、当社はトレンドマイクロワンというふうにご説明しましたが、もっともっとこういう大きな、サイバーセキュリティのプラットフォーム見える化していきます。いろんな提案もできるということで、従来は我々はそのいろんなインシデントがあった、それに対して要求があった製品を提供してきて、成長してきたって背景もありますけれども、手応えとしてはこれから、だいぶ前の段階からトップ層とのその話し合いの中で、トレンドマイクロとのへの期待感っていうのが、総合的にもっと相談に乗ってほしいとか、そういった中でどういう提案をしてほしいとか、そういったご要望も増えてきてるんで、我々もっともっと、コンサルティングっぽくとは言いませんが、もっと我々の営業体制もですね、そういったような形でソリューションの製品の特徴だけ語るんではなく、全体感でどういうふうにお答えできるか、そしてどう提案できるか。で、一方、この最近昨今のインシデントで一つ特徴的なのが、いろいろ我々にご相談が来た会社さんも多くございます。その中で我々のサービスを経験したお客様は、ほとんど 100%。さすがだということで、サービス継続もしくは新規の顧客になっているケースが多くなっています。やはり日本国内でこれだけのセキュリティ人材をもう抱えてですね、インシデントに対するレスポンスを応えられるセキュリティベンダーは我々だけですので、ここは非常に今大きな武器になっているというふうに感じています。以上です。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは次にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。
ご質問機会いただきありがとうございます。みずほ証券の小林と申します。一点ちょっと簡単に質問させてください。外注費の増加、これ主に日本の代理店チャンネルの影響とご説明あったと思いますが、これは気象のご想定通りなのかというところと、例えば、今後もその日本の代理店チャンネル増えていくということの中で、なんというかより費用かからないような、 売上に対して費用伸びにくくなるような構造にするようなこととかがないと、なんか結構そこの分のコスト増えていくように見えちゃうんじゃないかなと思うんですが、なんかそのあたりについてちょっとお考えを伺えればと思います。以上です。
ちょっと私の方からですね、はい、この、コスト自体は、我々でその手数料払っているのは売上の一部ですので、売上伸びるとこれは増えていく。ここは変わりはないんですね。まあ、会計的にその販管費用が見えてますけれども、ちゃんと利益も出てますので、それを膨らむと売上もそれよりも大きくなってますので、別にそれで赤字になることはございません。これから戦略的にチャンネルの構造はね、三河に、の方がですね、何か、追加のカメラ。
そうですね、今、マヘンダの方から言いました通り、計画には入っています。これはもう、携帯代理店、の経由のビジネス構造で何重にもなっていてですね、なんか不思議なもんなんですが、いろいろもう払わねばならぬものがいっぱいあってですね、それでなっちゃってるんですけども、そこは織り込み済み。で、ただそれを以上に何か新しいものでというところでは、先ほど言った、例えばネットワーク、NEC のプラットフォームさんとやってる、NEC プラットフォームさんとやってるルーター経由で、我々その、前までボックスで、ホームネットセキュリティで、自分自身のボックスも、まあ、まず多少残ってますが、それではなくですね、ちゃんと、ルーターベンダーのものの中に載せていって、そしてサービスモデルでっていうものを、まあ、前々からやりたかったんですよ。やっと実現できました。で、これができると、売り切りの OEM の、ビジネスでもなく、それ、売り切り OEM ですと、生産したものに対して一旦お金もらうっていうのがエレコムさんなんかのパターンなんですけどね。NEC プラットフォームさんの場合は入れてその後サービスがインしていくと我々のお客さんでもあり、そして NEC プラットフォームさんのルーターのお客さんでもあるということでレベニューシェアでいく。で、こういう形になると我々のボックスがいらなくなるんですね。で、ここでハードウェアコストいらなくなります。で、一方、その NEC プラットフォームさんのハードウェアの中に乗せてレベニューシェアですから、そこに対しては利益率は高くなるんですね。なんで、こういったような、他社のその、ハードウェアの中に組み込んで、レベニューシェアモデルで行くケースとか、それからもっと、我々のクラウドの中で、ある機能の切り売りであるとか、そういった新しい取り組みをしていくことによって、我々もっともっとその別の形での収益を上げる方法に取り組んでいってます。で、具体的に言うと、今 NEC プラットフォームさんがその始まりです。はい。
詳細の説明いただきありがとうございました。私からは以上です。